お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の話題や情報をお伝えするコーナー、オーストラリアワイド。今週はタスマニアにお住まいの織川真由美さんをお迎えしています。真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
聞くところによりますと、昨日は場所によってはオーロラが見えたそうで、タスマニア州って他の州よりも南極に近くなりますが、真由美さんのエリアからは見えましたか？
そうですね。昨日、20日の水曜日ですね。すごくいいオーロラが見れて、もうちょっとホバートの近くに住んでいるんですけど、家を一歩外出たら、オーロラが見れるっていう感じでしたね。とはいえ、肉眼ではっきり見えるような感じではなくて、ちょっとぼやぼやっとしたものが見えるなっていうところに、カメラを向けると、すごく、オーロラがくっきり見えるっていう感じで。
わあ、
そうですね。そうなんです。昨日、インスタグラムなんかで、ね、友達のストーリーとか見てると、やっぱり昨日は、オーロラをポストしているホバート、タスマニアの人たちが多かったなと思います。
なかなかこう、肉眼で見るよりも、カメラで撮った写真で見た方が綺麗というのも、ね、不思議な感じがする現象ですけれども、ね、肉眼でカラフルに綺麗に楽しめたらいいのにななんていつも思っちゃいますね。
そうですよね。
では、今週はどういったエリアをご紹介いただけるんでしょうか？
はい。そうですね。今、タスマニアの、メインシーズンがやってきたということで、そうですね。たくさんのイベントがあって、どこをご紹介しようか悩んでしまうぐらいなんですが、今回、ご紹介したいのは、まず、ロイヤルホバートのことをお話ししようかなと思います。
はい。
こちら、はい、1883年に始まって、今年が188回目、8周年となる歴史的なイベントになっておりまして、2月の7日から9日の3日間行われるそうです。このイベント有名なんですけど、そもそもレガッタとは何かというお話なんです。レガッタっていうのは、ボートやヨットなど、動力を使わない船による水上競技のことを言うそうなんですよ。はい。で、そんなわけで、そのロイヤルホバートレガッタでは、各種の水上競技ですね。ブルニーアイランドレース、それがヨットのレースですね。トランスダーウェントスイム。こちらは、100人超の参加者が、1.5 キロの川を横断するというスイミングの、競技。それから、カヌーポロ、ウィンドサーフィン、それからセーリングとしてリプトンカップという、水上の競技が行われるんですね。なんというか、この港町らしい、ホバートらしい、お祭りというか、イベントだなというわけで、ちょっと今回取り上げさせていただいたんですけど、こちら、その水上競技、もちろんなんですけど、こちら、他にもミュージックバンドなどのショーがあったり、お祭りの終わりですね、この、2月9日の最終日、日曜日には、ファイアワークスもするということなので、ちょっと気軽に、フリーですし、皆さん、近くの方も、旅行に来られてる方も、ちょっと、見に行かれてもいいかなと思います。このイベント、はい、主にダーウェントリバーという川で行われてるんですけど、こちら、タスマニアの州都ホバートですね。こちら、ダーウェント川沿いに作られていて、マップを見てもらったらすぐわかると思います。有名なモナもこの川沿いなんですけど、さらに、このプログラムのうちの一つ、ブルーニーアイランドレース。こちらがなんと今年100周年を迎えるそうです。内容がヨットでこのブルーニーアイランドというのを一周するんですけど、ブルーニーアイランドはその先ほど言いましたダーウェントリバーのちょうど 終わりに位置する島でですね、
うん、
南北に分かれた二つの島が、ザネックという、細長い、サスってわかりますかね？砂浜のようなもので。
ああ、なるほど。
はい。なんか流水によって砂が堆積したところ。
うん。
っていうふうに書いてあったんですけど、まあそういう細長い砂浜で繋がっている、結構有名な、観光地でもあるんですけど、そちらの方で、うん、そのレースが行われます。なんか、そうですね。ブルーニーアイランド、結構アクセスも良くて、ホバートから、ホバートから車で30分ほど先のケタリングというところでフェリーに乗って、うん、で、島に渡れるんですね。車で30分ほどで、フェリーには20分ほどというわけで。そうなんです。ホバートからも遠くもなくて日帰りで楽しむ。ね、結構有名です。
はい。うん。他の州からの観光客の方も足を運ばれる方多いですよね。
そうなんです。まあ、シーズンということで、毎週クルーズ船がホバートの港に立ち寄るんですけど、
うん、
そのクルーズに、乗ってる、搭乗されている人の数が、まあ、その、船によって違うんですけど、500から3000人。
へぇー。
お話をちょっと、ブルーニーアイランドの方に戻そうかなと思うんですけど。はい、この小さいブルーニーアイランド観光客に有名な理由がいくつかありまして。
うん。
こちら、小さい島ですけど、うん、オイスターやチーズなどの特産品があって、何よりこの時期、夏の時期は、リトルペンギン、フェアリーペンギンとも言うペンギンが、ペンギンに会えるチャンスが、上がるベストシーズンなんですね。
うん。
ビクトリアの方でも見れるところが、そうですね。フィリップ島。
ああ、そちらの方は見たことがあります。メルボルンの方は。
そうなんですね。タスマニアには、かなりの、このリトルペンギン、11万から19万ペアが繁殖して、オーストラリアで最も多くのそのリトルペンギンが生息していると言われているそうなんですね。はい。こちら、ブルーニーアイランドでも、その見れるポイントがあるようで、うん、フリーなんですよ。ご紹介
して。私、関西人なんで、フリーって今聞いてピクッと反応しちゃいました。
いいですよね。もちろん、ブルーニーアイランドだけではなくて、他にも、タスマニアのノースウェストのスタンレイというところであったり、うん、ノースの方のバーニー、それからペンギン、イーストコーストにある、ビシェノなど、それぞれはい、リトルペンギンが見れるポイントもあるので、場所によってはボランティアさんによるフリーガイドまである場所も、あるみたいなので、はい。
うん。
皆さん、ぜひ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。
はい。うん、楽しそう。
そうですね。一応人気のポイントは、日中水中でハントしてて、夕方巣穴に戻ってくるのが、ペンギンの信仰と言われて有名なんですかね。そうですね。ペンギンさんを傷つけないように、懐中電灯なんかが必須になってくるかと思うんですけど、まあ、
うん、
個人で見られる方は、傷つけないように、痛めない、驚かせないように、ライトに、普通のホワイトのライトではなくて、
うん、
赤いライトでもあります、うん。はい。その、フィルムを貼ったりだとか、まあ、例えば、懐中電灯で、その赤いライトが使えるようなやつなんかもありますので、うん、そういうものを使って観察してあげるといいかなと思います。
はい。
というわけで、今回は、ロイヤルホバートレガッタ、というのをね、ご紹介させていただきました。とはいえ、今、タスマニアのメインシーズンなので、島のあちこちでイベントがたくさんあります。ワインやフード、スポーツの方もトライアスロンやランニングなどのスポーツ、それからフォークやジャズミュージックフェスティバルなど、たくさんのイベントがタスマニアの各地で行われていて、とても かき揚げがある時期なんですね。なんで、ぜひ、皆さん、まあ、地元の方も、こちら来られる方も、たくさんの、イベント毎週ありますので、チェックしながら、タスマニア楽しんでいただけると嬉しいです。
はい、わかりました。ありがとうございます。本当に盛りだくさんですね。スポーツの観戦から、可愛いペンギンちゃんたちに癒されるもよし、タスマニアの美味しいワインや、シーフードなどで、
そうですね、
グルメを楽しむもよし、本当にたっぷり楽しめそうないろんなスポットがあって、はい、私も行きたいなーなんて思っちゃいました。
お待ちしてます。
はい。まゆみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。